じゃあ、スランチェー。
スランチェー。いやお久しぶりです、
はい。お久しぶりです。
毎回お久しぶりです。
はい。なんか
最近。お元気でした？
お元気でした。お元気でした？
お元気でした。
ああ、そう。
最近でもなんか、
うん、
移動のしすぎで疲れてます、多分。
移動しまくってんすか？
移動しまくってるね。最近だと、やっと、念願の、フランスのシャブリ。
うん、ああ、シャブリね。ブルゴーニュの。
ブルゴーニュ。行き、結構長かったね。3泊ぐらいした？
ブルゴーニュに3泊にぐらいしに行ったよね。
うん、キャンプして
たよね。
うん。ムルソー。行ってさ、はい、ムルソーっていう街に泊まって、で、その隣の、ボーンだっけ？
ボーヌ。
ボーヌっていうね。またここのが、距離的に言うと、1、2マイルぐらい？
うん。なんか、ムルソー。
もうちょっとあるか、ごめん。
ムルソーから、
そんなにないか。
自転車で40分ぐらい行くとボーヌで。
ああ、じゃあ5キロちょい。うん、5、6キロ。
車で15分くらいじゃない、
うん、そうだよね。
うん。
で、まあ、ムルソーはもう本当になんか、ムルソーもワインね、作ってる街だけど、
ムルソー
は。畑が畑だらけだ。
高級白ワインの、もう、なんつうの、名城地っつうんですか？
てか、その、キャンプ地の周りが、もう、美しすぎて、そのワイン畑が。
はいはいはい。
見渡す限り、かつもう、歩いても歩いても、自転車乗っても乗っても、ワイン畑がザーって続いてて、あんな光景見たことないね。
あんないい、あんな場所にあるキャンプ場なかなかない。
素晴らしかったね。で、その、ボーヌも、ボーヌはちょっとこう街として少し大きい市街地、旧市街もあるし、うん、飲み屋さんとかレストランとかお店もいっぱいあって、一軒ね、行ったお店がね、なんか日本の方とフランスの方かな、
うん、
のご夫婦がやってるレストランにね、はいはいはい、たまたまさ、フラッとなんかここのレストラン良さそうなんだよねと思って行ったらね、こんにちはって言われ
て、うん。もう終わったんですよね、今日、みたいな言われて。日本人なん
で。そうなんですかみたいな。じゃあまた、ね、ちょっと明日、また挑戦しますみたいなこと言ってね、次の日行ったらさ、めちゃくちゃいろいろさ、ワインのこととか教えてくれたりね。
うん。
と、ここのワインボトル屋さん行ったらいろいろ買えますよとかさ。
そう、そこの店はなんかナチュラルワイン結構置いてて。う
ん、ナチュラルワインしかないんじゃなかった？
しかじゃないけど、ナチュラルワインが結構置いてるので、まあそんなに多くないじゃん。ナチュラルワインめっちゃ置いてる店、
うんうんうんうん、
っていうので結構、
そうだったね。
それを求めてくる客が多いと。
そうそう。だなんか、メインリーは、こう、シャブリーにそのうち行くみたいな気持ちだったけど、滞在先のムルソーとその近くのボーヌが良すぎて、うん、またあそこ行きたいって思った。
翔子の目的はシャブリーだったわけでしょ。
そうそう。私の大好きな味を求めてしゃぶりに行きたいと思ってて、
うん、
まあ、たまたまそこ選んでね、ムルソーに泊まったけど、
うん、
よかったね、あそこね。
もうムルソーとか行ったらね、またなんかしゃぶりも高級な、うん、まあ、白ワインで有名じゃん、うんうんうん、ムルソーはムルソーで白ワインすごい有名で、うんうん、なんか全然味わい違うんだよね。
なんか日本の観光客の方多いって言ってたもんね、普段だったら、
うん、多いんじゃない。
だから。
なぜなら、
うん、
神の雫で、むちゃくちゃ出てくるんだよ、ムルソー。
そうなんだよね。
これはムルソー、
ね、うん、
ムルソー何年だ、みたいな感じで。
やっぱさ、そのシャブリーもすごい出てくるしさ。
シャブリ
ーもムルソーもね、まあ近い、まあ近い。
てか、あの辺、
じゃない、
ブルゴーニュむちゃくちゃ出てくるか。
うん、1時間ぐらいシャブリーと。
1時間半ぐらいか。
車でね。うん。いやがね、行ってよかった。まあ、4時間ぐらいかな、うちらの街から。
そうだね。
かかったけど、
うん、
また行きたいね。
また行きましょう。もうせっかくここに住んでんだからさ。は
い、で、まあ、それがまず最近もの一発目でしょ？
うん。
で、次がさ、ミラノにさ、一泊。
うん。
一泊だけだけど、行ったじゃない。
うん。
もう、その、行く地の仕事終わりで。
ミラノに何しに行ったかっていうと、あの、月に一回飲みの市がやってんだよね、
大きい。大きいのね、川沿いに、
うん、
こう、両側にザーッと並ぶ飲みの市があって。で、そこで、家具とかね、あったらいいなと思って。
規模がね、うん、なんかだからヨーロッパ最大級だよね、多分ね。
すっごい大きいよね。
うん。
で、そこめがけて、もう土日で行ってね。
うん。
大渋滞に巻き込まれながら。
7時間半ぐらいかかっていって。
通常4時間くらいで行けるのに、倍ぐらいかかっていって。うん、いやでもさ、もう着いた行って店もさ、すっごい良かったじゃん。それこそナチュラルワインしか置いてない店のレストランで。
そう、なんかイタリアワインってなんかそんなに詳しくないじゃん。うん、
イメージね。
まあ基本ワインそんな詳しくないけどさ。
イタリアワイン。まあ、なんか 赤のね、こう濃ゆめの。
なんかそのテンプ、
タンニン強い
の。テンプラリーニョはスペインだな。なんだっけ、あの、
メルロ
違う。フランスさ、なんかあの、あんじゃん。イタリアワインのさ。
はいはいはい、わかるよ。あれでしょ、あの、よく見るやつ。
そう。名前忘れたけど。まあ多分あれ南の方のワインだと思うんだけど。
はい、そうだね。
なんかそういうイメージがね、あるじゃん。
なんかその最近よくパリとそのブルゴーニュで立ち続けに行ったから、ナチュラルワインが気になりだしてて、
うん、
で、イタリアにも絶対あるだろうみたいな。
うん、
って言って行った先が、まあ、ナチュラルワインしか置いてなくて。
その、まずレストラン行った時でしょ。
うんうん、感動した、あそこで飲んだワイン。
うん、
こんな、
そうそう。
ワイン飲んだことないっていう白をいただいてね。
白とかとオレンジワインとか
でしょ。オレンジワインとかね。
なんかイタリアのその北の方、ピエモンテとか、うんうん、トリノとかがある地域の山の方、
うん、
アルプスのあたりはすごいそこら辺もワインが有名で、
うんうん、
でそのいわゆるそのこってり、
うん、
超フルボディのイタリアワインっていうんじゃなくて、うん、もっとその軽やかな、なんか繊細なワイン結構作ってる地域らしくて、うん、初めて、そのピエモンテっていうだけ？
なんか私がお願いしたのはドライで、でもちょっとフルーティーなものが好きなんですって言ったら、うん、これがいいよって言って出してくれたのが、それこそそのあたりだったね。トリノの地方のワインだったね。
そうそうそう。
もうすっごい美味しかった。白って言ってたけど、本当オレンジワインにちょっと近いようなぐらいの色味がついてて、うん、もう食事にもすごいあったしね。
なんか白ワインのブドウを使ってるけど、うん、なんかやっぱあのちょっと皮とコンタクトさせてるらしくて、
うん、
でもなんかオレンジワインっては言ってなかったけどね。
なんか白ワイン、あれはもうホワイトワインだって言って
ね。その辺多分なんか定義があって、うん、なんかの定義を満たしてないんだと思うけど。
その後にオレンジワインもくれたじゃん。
オレンジワインっていうのは別であったからね。
もっとちょっと色が濃いめのさ、本当、うん、どっちオレンジ色っていうか。
うん、
で、まあもうその日はナチュラルワインに絞って、そのミラノの中心地行った時もナチュラルワイン置いてる。
うん、
ワインサワパーみたいなね、ところに行って飲み、
うん、
で、今度はシャンパンの店に行って、シャンパン締めをし、一泊で次の日は飲みの位置に行き、
うん、
帰るっていうこのね、一泊二日とは思えない
段階
の
ね、
充実した。
なんかそのナチュラルワインは結構驚いたのがさ、味わいのその複雑さとか、うん、その豊かさもさることながらね。あの、うちで前さ、ベランダで作ったブドウを潰して、
うんうん、まあ、ここ、
なんか適当
に
発酵させて、グラス一杯できたワインがあるじゃないですか。うん、あれ、まあ別に美味しくはなかったけど、あれを極限までうまくしたらこうなるなっていう、なんかその延長線上に確かにナチュラルワインがある。
その話したよね。
感じました。はい。
なんかさ、やっぱさ、うちらもかさ、なんかワインをいろんなワイン飲み進めてきてるからさ、こう、ある程度こう王道のもの味、
うん、
みたいなのはさ、こう、なんとなく分かってきたじゃないですか。分かっても分かってもあれないけど。まあなんか今度、これは、これはこれだろうな、これはこれだろうなって言った時に、なんかそのナチュラルワインはさ、開けてみないとその分かんなくて、
うん、
で、かつその、もうその味わいが全然違うじゃない。それこそそのワタルが作ったみたいな、うん、なんかちょっとこう手作り感が本当にあるっていうか、うん、不思議なね、だから、いい発見だね、
うん。なんかもう違う飲み物っていうか、うん、結構軸が違う雰囲気があるよね。う
ん、なんかさ、私、アルコール度見なかったけどさ、ちょっと高く感じなかった？
その最初にの、その、イタリアで飲んだ、
うん、
オレンジ色の白ワインは、うん、11.5% くらいで、そんなに高くない。
そんな高くないんだ。うん、そっか。じゃあ、気分によってたのかな。うん、で、まあ、それがあって、次よ、もう。この前。
うん。これ何の話
してるの？ニューヨークに
行ってきた。あ、そうだ、そうだ。最近いろいろ行ってるねって話、ね。
最近元気ですかって話ですよ。
ニューヨーク行きました、
ね。ニューヨークも行ってきた。初、うん、私は初アメリカ。
あと、厳密に言うとプリンストンにも行
った。あ、プリンストンとね、うん。そう、ニューヨークと。
そうですね。
いやー、刺激的だったね。
そうだね。アメリカ。
これも全然違う。
ちょっと。
このアメリカ編をまたね、
うん、
語りたいぐらい。
なんか、アメリカってやっぱ違う、遠い国なんだなって思った。
なんかね、やっぱ、こう、曲がりなりにも7年ぐらいヨーロッパ住んでるじゃない。
うん。
で、まあ、2カ国経験してさ、うん。で、アメリカを経験した、旅行だけどね、その、行ってみて、うん、やっぱなんかこう、感じた違いみたいなのがあって、こう、ちょっと今、なんか消化しきれてないから、
うん、
これまた、なんか、ゆっくり話せたらいいなと。
そうね、わかる。うん、なんか、その、ヨーロッパで、的な直感というか、その、常識っていうかさ、ヨーロッパの国旅行するならこんなもんだろうっていう案じゃん、なんか。
うん、
そういうのは一切通じない、なんかあるよね。
いろんなものを感じたね。なんかこう、うん、いろんな感覚を得たから、これはまた、近々、ね、忘れないうちに、話したいな
って。そうだね、忘れないうちに、感想を、
うん、
反省会。
うん、すいません。前置きが長くなっちゃいました。
はい、
まあ、そんなこんなで元気ではあったんだけど。
ね、というわけで今飲んでるのは、その、ブルゴーニュで買った、スーパーで買った安ワインですけど。
そうだね。もう、初めて、あ、そうだ。その話一個していい？
いいよ。
ブルゴーニュでさ、初めて、私が50歳になるまで開けないワインっていうのを買いました。
ああ、ちょっと寝かせとこうってやつね。
はい。15年寝かそう。なんかもうそこの地域の底は、シャブリーほとんど全体的なのかな、みんなそうだったけど、なんか5年ぐらい置かないとダメみたいななんか雰囲気があったよね。どこのワイナリーも。
やっぱポテンシャル高いワインと、あと酸味、なんか酸度が強いワインって結構やっぱ長熟に耐えうるっていう傾向があるんじゃない
の？だって大体試飲させてくれたのって2019とか18とかだったじゃない、ちょうど5年経ったやつを飲ましてくれて、
それもまだ多分飲み頃よりはちょっと早くて、ね、もっと寝かせてもいいっていうレベルでしょう。
だからだから言われたんだよね。15年置いたら、もう、感動の再会ができるよみたいなこと言われて。
なんか悩ましいよね。なんかさ、
すぐ飲めない。
まあ、早飲みワインがやっぱ普段飲むじゃない。
はい、
買ったら飲みたいじゃん、
うん。
置いとくってどういうことなんだろうって。
まあ、だからこそうちら今飲んでるのはスーパーで買ったね。
スーパーで買った、ボジョレーで買った、ボジョレーのワインだからね、画面。
全然違う。もう
買ったら速攻飲んでくださいっていう、まあ、ボジョレーヌーボーではないけど。
そうだね。
ボジョレーのワインですね、これ。
だからまあなんかなるべくね、まあ難しいけど、私は多分引っ越しとか、今後もね、多いだろうから。
引っ越し先にどうするなら持ってかなきゃね。
なんとか頑張ってさ、保って持っていきたいよね。
俺もそういうの一本欲しいな。
ワイン？いや、緊張するよね。
そうさ、ウイスキーはさ、あんだけどさ、まあ、何歳っていうことじゃないんだけどね。
うん、
でも別にあれ置いといても味変わるもんじゃないじゃん、ウイスキーは。
あれこそもうさ、買ってさ、10年ぐらい経ってんじゃない？一本。
うん。
置いてあるやつ。
いや、もうあれ、なかなか飲めないよね。もう手に、まあそんなこと言ったらね、ワインなんて全部もう手に入んないじゃん。
うん
うん、その年に何も限られた数できて終わりじゃん、
うんうん。
だからあれだけど、あのウイスキーもね、もうないから、この世に。
一応決めてはいるじゃない。これがあったら開けるって。
そうそう、だから、なんかいいことあったら開けるってこと
ですね。私よりだいぶ不確かな、あれだよね。私も年数で決めてるけど。
そうそうそう。僕はだって論文通ったら一本開けるっていうルールだから、
う
ん。
そう。それもあれでしょ？
いいやつ
は、まあなんか、いいやつの中の上のやつでしょ？
あ、基本的にはいいやつクラスは全部論文通ったら開けるんだけど、あれ一本に関しては、
上の中ぐらい。
もう明確に、なんか。
だから特上の S 級のやつの、ね、
そうそうそう。あるイベントが起こったら開けようっていう。
うん、
だからでも味変わるわけじゃないじゃん。
まあね、
あれは。だからさ、ウイスキー、そのワインが面白いのは、やっぱ寝かせとくと。
どうする ?50 年後とかあったら。
楽しいっていう。まあ、というわけでね、うん、早飲みワインを飲みながら。
はい。の、今日の議題。
はい。
いや、議題っていうか、まあ、前々から、まあ、これ別にさ、よくやるんだけど、別にドイツ語に限らず、英語だろうが。
うん。
まあ、知ってる言語だったら。まあなんか、ドイツ人の名前を、もし日本語にしたら、てかまあなんか変換するじゃない？勝手な頭の中で。
うん。
川だったらフルスとかさ、なんだかなとかみたいな。でまあ、渡るの、同僚の先生の、名前が強いんだよね、なんかね。
ああ、
まずね。
そうね、僕のラボの教授の名前、
下の名前が、
まず紹介させてもらうと、うん、ヴォルフギャング、ガイスマイヤー。
もうなんかね、 もう音だけでも強そうだけど。
これ以上、ドイツ語っぽい名前なんかなかなかないよ、ね。
ウォルフだよね。ウォルフガング。
ウォルフガング・ガイスマイヤー。うん、いや、素晴らしい。
ウォルフが
まず、まあ、ウォルフは、英語とかでもある、ウォルフですよ。うん、狼。
狼ね。
ウォルフガング、まあ、ガングは、あの、歩道っていうかね。
道みたいな。
歩く道だよね。うん。なんで、まあ、狼の歩く道。
まあ、狼道だね。
狼道っていうのがまず、うん、狼道だよ。
が、それ下の名前ね。
そうそう。桜木花道みたいなね。そういうのも狼道バージョン。
随分ちょっと恐ろしい感じだけどね。花道と違ってね。で、う
ん、で、ガイスマイヤー。
ガイスマイヤーが。
羊飼い。
そう、ガイスが羊で、まあ、マイヤーが、まあ、農夫みたいなね。
うん。
感じだから、まあ、多分。羊飼い、ね。
羊飼い。
うん。
だから
もう、ちょっとやばいよね。
狼道。
狼とヤギがさ。
羊飼い。
ヤギじゃないね。
あ、
ガイス。
ヤギか。ヤギ飼いか。
ヤギ飼い、ね。
ヤギ飼い、ヤギ飼い、うん。そうだそうだ。ヤギ、大丈夫
だ。そう、心配なんですよね。大丈夫か、うん。
ガイスマイヤー系。うん。大丈夫なのって前聞いたら、うん、なんか、うちの先祖はヤギ飼いだったらしい。ボルフガンが大丈夫なのって言って、なんか、うん、ああ、まあ確かにやばいかもって、すっとぼけするけ
ど。そうだよね、でもそういう話したことあるんだ、名前の由来みたいな。
うん。なんなら最初にインタビューで呼ばれてた日に、飯食いに行った時に、うん、なんか名前の意味の話になぜかなって、
うんうんうん。
で、その話になって、急に。
いやさ、なんか、上の名前はさ、結構動物の名前ってあるじゃん。熊とか犬とかさ。
うん。
日本語でも。
熊谷とか。
そうそう。犬飼さんとかさ。
でも月のうさぎとかは。
あ、そう、だからさ、下の名前でさ、うん、動物が入るってさ、なんだろう、トラマツとか。
トラさん。
トラさん
トラマツ、
うん、そんな。トラジロとかわかんないけど。
あ、トラジロ。シマジロだろ、それ。
トラジロでしょ。
トラジロか。
トラさんってトラジロ。
あ、そっかそっか。シマジロじゃないか。
とかさ、あんまなくない、下の名前に。動物が。
あ、いやいや、龍之介。
あ、
ヒューマ。
あ、ドラゴン入れちゃう？
うん。
ヒューマは馬か。あ、うん、馬は入るかもね。
うん。
でもなんかまあ、あ、まあ入るか、じゃあそう考えると。狼ってないね、あんまりね。
あ、待って待って、ガロー、やって、ガローでんじゃない。バキ。
バキ
じゃない、バキ
はさ、
バキってさ、
刀に牙じゃん。
あ、そっか、ちげえ。刀だった。
そうだね。
狼じゃない。
うん、
なんか画廊となんか混乱してた。
狼ってだから珍しいよね。日本語ではあんま使わないかな。
狼珍しいな。
いや、まあ、なんか、上の名前は割となんか思いつくんだけど、下の名前に使うってなんか。
ねえ。騎馬一族とかね。そういうのは、
うんうん、でも馬は確かにあるな。
馬はやっぱ縁起いいじゃん、うん、馬ってほら、うんうんうん、駒、
そうね、
なんか縁起良さそうみたいな。
そうだね。でもさ、まあ、じゃあ干支、わかりやすく干支で言うとさ、
ね、
牛、まあ、虎とウサギはさっき言ったように使うとして、
ウサギはでも月のウサギってい
う確かにウサギちゃんってあんま聞かないもんな、うん、タツ、ドラゴン、まあ、ドラゴン、
うん、
ヘビ、
うん、
あ、でも、
ヘビ。
ああ、でもあんま使わないか。
知り合いにはいないな。
うん、馬は使うね、
うん。
羊
はなんか、羊編が。
吉田羊さんっていうね、女優さんって。ま
あ、
本名じゃないと思うけど。
あれってさんずいつかないんだっけ？
さんずいつくのは大泉さんって
話。あ、さんずいつくのは大泉さんか。
うん、吉田羊さんは
羊の方。あ、つかないんだ。あ、そうかそうか。
とかね、あんまないよね。
ああ、ないね。
うん、でも、なくはないな。
まあ、なくはないね。
まあまあ、ちょっとごめん。
はい。
なんか、そんなこんなで、なんか、ええー、みたいなことやってたわけじゃん。
ね、なるよね。
で、例えば、ね、それこそ、あ、なんか、渡るのっていうか、まあ、アインシュタインとか。
この前、プリンストンに行ってね。
いや、そうそうそう。
プリンストンの駅降りたら、もう、アインシュタインの写真ばっかり
だ
った。
まあとちなみに、まあ、アインシュタインの出身地のウルムは、うちらが住んでる同じ州の、ね、
確かに
中だから、
はい、
ウルム行くとアインシュタインの大きい像が、ね、
ありますね。
あったりとかする。
うん。
アインシュタインもアインだから一つ、
うん、
シュタインに石で。
そう、一石さん。
一石さんかな。一石さん、一石さん。
そうだね。
うん、一石さん。今、なくはなさそう、
うん。ちなみに、プリンストンつながりでもう一個いいですか。
はい、
あの、フォン・ノイマンっていう、
うん、
コンピューターの、なんか、父みたいな人がいるんですけど、うんうんうん、まあ、なんだろう、そういう感じの数学者。
うん、
フォン・ノイマン、ノイマンはね、新参者っていう、ニュノイが新しいで、マンで。
フォンって、ファオ？
で、まあ、フォンは、
V のやつ。
そうそうそうそう。
ああ、フォンってあれだよね、ドイツで、今まだ名残があるさ、
うん、
ちょっとその昔、偉い人たちだった、その土地で。
うん。Gesundheit.
ダンキシュの名残なんだよね。私の今、あの日本語を教えてる方のスタッフさんでやり取りしてる人も、フォンつく人いて、
う
ん、最初さ、全然わかんなくって、このフォンを、その、メールとかのさ、名前に入れていいのか。
わかる。
全然わかんなかったんだけど、ドイツ語の先生にこういう人がいるんだけど、ね、入れた方がいいのって聞いたら、あ、それはもうセット
名字の一部
だから。名字の一部だから入れた方がいいよって言われて、
そうね、
あ、そうなんだって言って、うん、フォンなんとか、フォンってだからその、オブみたいな感じかな。英語で言うと。うん、何々のみたいな、
うん。
なんか、所有してるみたいな。
そういう感じなのか。
そうそうそう。だから、
地主だったから、
みたいな感じ？そうみたいだし、なんかそこの偉い人、そこの土地の、まあ、なんか、
土地の
人みたいな、うん。のフォンで未だに残ってんだって。うん、
だからフォン・ノイマンはめちゃ偉い新参者
さ。難しい話だね。すごいな。
うん。
成り上がったんだな、
きっと。成り上がったんだよ。超天才だから、フォン・ノイマン。
そうなんだ。
そうだよ。
あ、まあ、ドイツの人ってすごいんだね、やっぱね。そうそうそう、昔からね、
うん。
賢いんだ。まあまあ、そんなのが、ドイツバージョンじゃ、それはドイツ語から、日本人的に言うとなんだろうな、みたいな。
そう、日本語訳してね、考えると面白い。
面白いな、みたいな、
うん。
で、私はふと思ったわけよ。そういえばと。
うん、
私の高校の先生がいるんだけど、
うん、
まあ、いるよな、まあ、高校いつらみんなで、うん。高校の先生とも、あの、担任の先生が、毎日、あの、学級通信を書く人だったのね。
偉いね。
毎日ね。
うん。
で、私2年間担任だったから、合計500枚ぐらい、うん、500枚以上は持ってるのね。
尊敬するね。
そうでしょ。
毎日ポッドキャスト更新するより大変じゃん。
A4 びっしりだよ。
あの、ポッドキャストより大変だよ。
すごい。で、古典の先生だったんだけど、これちょっとプチ情報ね。古典の先生だったんだけど、いつも、語尾が、なんとかせよとか。
うん、古典っぽくなっちゃったわけね。
うん、
それは職業病だ
よ。あいうえのいが、あの、へにょへにょのいとか。
あ、それは職業病だ。
えがへにょへにょとか。
うん、そうみたいな。それしか書けないんだ
よ。だらう、だらう。
だらうってなっちゃう。テフテフになる。
そうそうそう。懐かしい。まあ、で、その先生の名前が、あ、じゃない、違う。その通信にいつも最後、まあその、誰書いたみたいなのあるじゃん。で、BACH って書いてたの。
うん、
で、まあ、それ、いつもあるから、
うん、
なんかまあ、自分の好きな、何にもみんな、特に聞かない。まあ、高校生だしさ、別にそんなのさ、なんか、
そこまで突っ込まない。
あえてなんか言わないじゃん、なんか、へいよ、みたいな。
まあ、別に、興味ないし、
みたいな。なんか、まあ、そうなんだな、ふう、みたいな。で、まあ、でも、みんな好きだから読むから、で、BACH ってずっと書いてると。うん、でも、卒業の時に、まあ、みんな疑問に思うよね、それはね。
うん。
で、先生に聞いたわけ。
ついに。
これは何なのと。
うん。
これはね、って。私、小川と言うんですけれども、うん、これ、ドイツ語で、小川ですって言って。名前書いてたんかって思って。
衝撃だった。
衝撃だったわけ、
うん。
あ、で、それで私はもう初めて覚えたドイツ語よね。
バッハが。
もう一生忘れてなかったんだから、ずっと。バッハが小川。で、あ、バッハって小川なんだって。
うん。忘れないね。
忘れなかったわけ。うん、で、まあ、ひょんなことからドイツに住み始めてさ。うん、で、
もう一個知ってるじゃん、単語。
そう。まあ、バッハは知ってたわけだけど。うん、でも、そう考えたときに、その、じゃあ、日本人の名前をドイツ語っぽく言ったら、
うん、
どうなのよ、みたいな。
いいね、いいね。うん。どうなの
思考になったわけね。
うん、
で、いろいろ考えてみたわけよ。
うん、
でそれを渡るに投げかけたら、
うん、
そう考えてみようってなってね。
なったね。
今回、
うん、
それを発表したいと。
発表して。
思いますが、
うん、
よろしいでしょうか。
はいはいはい。
なんか前の、あの、 ベルリンみたいなの、なんか続きみたいな。
いや、ベルリンとかのやつはさ、
あれは漢字は
創作、あの、令和の、うん、あれはその明治時代に作られたやつだから、うん、令和っぽく変えようっちゅう、
そういう話だった。
趣旨に途中から変わって、まあ。
で、かつあれは、前者の方だよね。だから、こっちの言葉を日本語に当て替えたらっていう
やつだよ、ね。そうだね、うん。うん。そういうことやね。
でも今回やりたいのは、日本の名前を
ドイツ語風に、ね、
風にしたい。
そう、だから、まあ、例えば日本人の人でね、
うん、
これからドイツにこう引っ越すんだと。なんかこう、ドイツ語で自分の名前を紹介したいとか、
うん、
こういう
音だけじゃなくて、
ね、こういう意味なんだよとか、ね、こういう感じだよ、ぽい雰囲気だよって伝えるときに、うん、なんか参考になればいいなと。ということで、
そこまで、
はい、考えてみましたっていう話。
そんな、あの、思いがあったとは知らなかったけど。うん、
まあ、13個ぐらいしか考えてない。やってないけど、ね。
結構難しかった。
結構難しいね。
結構難しかったんで。うん、まあ、とりあえず、うちらの名字からいこうかと。
簡単なやつね。
うん。まず、豊川さん。
はい、豊川。
はい。
豊かな川と書いて。
豊かな川
と。豊川ですけど、ドイツ語では。
ライヒフルス。
ライヒフルス。
はい。豊かな川。
ライヒフルス。
そう。あなたは、ライフルスさん。
うん。というわけで、あの、豊川さん他にいらっしゃったら、あなたの名前は、ライフルスです。
そうそう。
はい。いいですね。
まあ、そこからね。
早速、やっぱ、ドイツ語らしくなってきたよ。
なってきた。
ライヒだからね。
ちょっとかっこいいよ、ね。
あのね、ライヒって、R から始まるじゃない。
あ、はいはい。
あの、R から始まるときはもう、気合い入れて、喉を鳴らしながら、
うん、
あ、ライヒ。
そうだね。
はい。って言ってください。
ってね、
はい。そして、あの、スペルも、はい。スペルも、あの、EI、REI で、
そうなん
で、ね、I なんで、
ね、
A じゃないんで。
面白いよね。
はい。皆さん。
あとで、この、なんか、あの、綴りは。
ショーノートに貼っとくんですか。
貼らないんですか。
貼りましょう。
綴りは、なんか、ツイッターかなんかに、ね。
あ、せっかくなんで、ね。
せっかくなんで貼りましょう。
あとで、コピペできるんで、ね、はいはい、皆さん、勉強してください。
はいはいはい、じゃやっぱ次が、あれだよ。あの、日本人に多い名前。ね。鈴木さん。
ああ、出たね。鈴木さんって今一番多いんだっけ？鈴木が。
鈴木、佐藤？どっちなんでしょう？
違う、うん。ただまあ、その、最初に言っとくと佐藤はむずいんで、とりあえず。パス。
そうなんです。鈴木だったらいけるかもってなって、はい、で、じゃあね、ちょっとうまく、私そんなに発音うまくないんで。
鈴木さんどうぞ。はい、
グルクヘンバウム。
なんて？
グルクヘンバウム。
グルクヘンバウム。
はい。グルクヘン、鈴。
あ、リンリンリンの鈴。
そうそう、あの、鐘が、グロック、グロック。
うん、
で、
うん、
ヘンっていうのが、何でもちっちゃいって意味だから。
ちっちゃくなるバージョン。
グロックヘン。
うん。
鈴。
いいね。グロックヘン、バウム。
木でバウム。
で、バウムが木ね、うん。そうだよね。鈴の木だもんね。
鈴の木。かわいらしいよ、ね。
グロックヘンっていうね、それまたすごいドイツ語らしい。あの、まず、オー、ウムラウト。
ウムラウトが入る。
ウムラウトも入るし、
ヘン、
ね。なんとかヘンってつくのがまたドイツっぽいし。うん、いいよね、うん、バウムですよ。
バウム。
やっぱバウムだよね。
いいよ。いいよ。
バウムはやっぱいいよね。
うん。グルクヘンバウムさん。
うん。鈴木さん、これからもグルクヘンバウム言ってください。
はい、次。次もこれの割と多い名前かな。
次は山田。
あ、山田さんね。
はい。
はい。山田。ベアグ・ライスフェルト。
ベアグ・ライスフェルト。
ベアグ・ライスフェルト。
おぉ、これは。
山。ベアグ。
ベアグが山。
田んぼだから、
うん、
ライス、
うん、
米のフェルド、うん、土地みたいな、
ライスフィールドとか、
ね、ライスフィールド。
だからまあ英語と近いもんね、これはね。
ね、
ライスフィールドじゃなくて、
う
ん、ドイツ語だとライスフェルド。
ライスフェルド。
ライスフェルド。
山田さん。
ベアグライスフェルド。
悪くないね。
悪くない、かっこいいね。
うん、ドイツっぽいね。
うん、言いづらいけどね。
次、
はい、
同じ田つながりで、
はい、
田中さん。
あ、田中ね。
うん、
はい。
まあ、田は一緒ですけどね。田中ってことで。
うん、
ライスフェルト見て。
ライスフェルト見て。
うん。
いいね。
見てってなんかちょっといいよね。ちょっとこう。
見て、なんかさ、ベルリンの見てとかみたいにさ、これから都会的だよね。
う
ん、すごいなんか、シュトゥットガルトにも見てってあるじゃん。
うん、
大体やっぱ都心じゃない、
うん、
ライスフェルト見てもなんかさ、ちょっと都会的な雰囲気が。田中っていうと、
うん、
いかにも、あの、都会感はないですけど、
ね、や
っぱライスフェルト見てはすごい都会感があるね。
う
ん、
そうね、
洗練されてる感じがする。
悪くないよね。
うん、
やっぱりだけど、ライスフェルドっていうのがちょっと日本っぽいよね。あんまやっぱドイツではさ、ライスフェルドなんてないじゃない。
ドイツには存在しないんじゃないですか。
米作ってるとこないか。
1ヘクタールも存在しない。
ね、うん、 だからドイツ語としても存在しててよかったよね、言葉としてもね。
まあね、うん。
じゃあ次。
次は。
まあ、同じ辰つながりに行こうか、先に。
ああ、なるほど。
だけどまあ、もう。
はいはい、じゃあ辰つながりで言ってください。
もう、世界中に有名な、ホンダ。
あ、ホンダ。もう、ホンダはいいじゃん。ホンダで通じる。
確かに。ホンダ。
ホンダって言えば。
バイク好きの人には。
通じますよ。うん。
みんな通じるよね。
うん。
で、考えたら、その車関連でそっからホンダ、マツダ、トヨタって言ってもいいかなと思ったけど、ちょっとライスフェルドが続きするな、過ぎるなって思ったんで。
確かに。あのね、今まで出てきたやつの組み合わせで、うん、トヨタはすでにもう皆さん、あのもう、
確かに作れ
ます。作れますよ。
ライヒ。
ライヒ。
ライスフェルド。
トヨタ。
確かに。
はい。
なんで、まあじゃあ、代表してホンダを。
ホンダ。
まあ、ホンダの本が、まあなんか、ね、いろんなパターンあるかなと思ったんだけど、こっちにしました。うん、エヒト・ライスフェルド。
エヒト・ライスフェルド。
はい。
それはどういう意味なんですか？
エヒテは真実みたいな。
真実。
本当みたいな。
本当の本、ね。
本物、本当、真実。
本物の田んぼだと。
本、読む、読み物の本だったら。
意味わかんないじゃん。
ブフ。
ブフ。
ブフ・ライスフェルドってちょっとなんかさ、
うん。あのカオス
みたいな。
本が。
どういう、本の田んぼ本がなんかいっぱい生えてるみたいな。
本田の本はやっぱマジな。
マジな。
マジっていう意味の本だと思いますよ。
エヒテ、
エヒテ、ライスフェルト。
マジ、マジ田んぼ
だ。え、マジで田んぼだよね。エヒテ、ライスフェルト。
リアル田んぼ。
いいね、リアル田んぼ。ああ、いいじゃない。うん、じゃあ、リアル。
で、まあ、続いて。まあ、こっからはちょっと、正直ですね。もう作りやすい。そうなものを選びました。
そ,、ね、そっち目線でね。うん、
そう。次。
次は。
村上さんね。
あ、いいですか？あ、まあ、いいや。はい。村上さん。
村上さん。
うん。
ドルフ・オーベン。
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 なんか、ベートーベンみたいな。
あ、確かに。
ベートーベンもさ、なんとかオーベンだよね、多分なんで。
ベートーベンはどういう意味なんでしょうね。
うん。
教えてほしい、むしろ。
村上さん、ちょっとベートーベンに近い。
ベートーベンって綴り、あれなんじゃないですか。
確かに。
オーベンじゃなくて。オーベンの B じゃなくて、ファオじゃないかな。
ファオか。ベートーフェンなのか。
ベートーフェン。
ベートーフェン。
ベートーフェンだね、多分ね。
あ、じゃあちょっと違いました。すいません、村上さん。
勘違い。ドルフ・オーベンね。
ドルフ・オーベンは村の上。
村の上。
ああ、村上だもんね。
確かに。
うん。
村下だったら運転かな。ドルフ運転。
村下さんもいるか。まあ、
あんま聞かないけどね。
まあ、いるかもね。
村中さんだったらドルフミって。
ドルフミって。
だいぶこう、皆さんも習った、習った単語で使えますね、これ、ね。
はい。だんだんもう組み合わせで。
村田だったらほら、ドルフ・ライスフェルト。
ドルフ・ライスフェルト。ああ。
いろいろいけますね。
いけるね。日本の名字の大体もう6割くらいはカバーしてるんじゃないですか。
木村さんだったらバウム・ドルフとか。
ああ、なるほど。
うん、今までの。
出てきたやつで大体作れる。
8個で、うん、結構いけますよ、これ。
いけますね。
じゃあ次。水系行こうかな。
はい。
新海さん。
おお。
最近流行ってますね。
映画監督。
新海さんの映画ね。
はいはい。
私たちも見ましたね、この前に、スズメの。
ああ、そっか、あれ新海誠氏の作品なん
で、はい。そうですね。
うん、見ましたね。
はい。スズメ、見ましたね。うん、新海さん。
うん。
ノイメア。
ノイメア、これはさっきの、
ね、
うん、フォン・ノイマンのノイですね。
そうだね、
新しい。
新しい、うん、海でメア。ノイメア。
メアっていうね。
メアってなんかね。
うん、
ノイメア。ノイメア。
うん。
なんか、流れるようでいいね。
僕結構ドイツ語の海好きだな、うん、メア。
新海誠ってあれだね、エヒト・ノイメアだね。
ああ、マジの新しい意味だもんね。
う
ん、
そうだね。
ま、マジ、誠ってでも、
誠なる。あ、でも違うか。漢字が違うね。
誠ってね、
うん、
まあ、マジっていう意味もあるかもしれないけど。
確かに。
なんかこう、誠実みたいな。
そっかそっか。ちょっと違うか。
ちょっと
だいぶ私、漢字に弱い感じ。
漢字弱いんでね。次は？
次は、水つながり。大津とか。
大津さん。大津さん。
大津さん。
ちょ
っと知り合いにいるのにパッと出てきたんですけど。
大津さん知り合いにいます。
グロースハーフェン。
グロースハーフェン。
うん、
おー、いいな。
大きい。つがなんか調べたら、なんか船着き場とか意味、うん、という意味らしいから、
いいね、
ハーフェン、
うん。
船乗り場みたいな。うん、なんで、グロースハーフェン。大きい。
非常にドイツ語らしいね。
グロスハッフェンね。
グロスがさ、S がエステットが。
確かにね。
つくんだよね。いい、いいな、ドイツ語っぽくて。
うん、じゃあ次。
はい。あ、次またメジャーな名字じゃないですか、ね、これ。
これは、なんかまあ、高橋さん。
高橋さん。
作りやすくて浮かんだやつ。ホフブルッケ。
ホフブルッケ。
うん。
あ、
どうでしょう。
いいんじゃないですか。ホフは高いね。
高い。で、ブルッケが橋。
あ、橋ね。
うん。ホフブルッケ。
あ、ホフブルッケ。あ、ブルッケはね、またウムラウト
が。ウムラウトが入って。
ブルッケ。
うん。いいんじゃないですか。
ホフブルッケね。
ホフブルッケさん。結構作れるもんだね。
うん。だって石橋さんとかもだからね。
あ、確かに。シュタインブルッケ。
シュタインブルッケ。
あ、いいね。
うん。
石神さんは
石神って何？ゴッツ。
あ、
神ってあれか。あの
上か、神でもいいかも。シュタインゴッツ。
シュタインゴッツ。
強いね。
強い。シュタインゴッツ。まあ。
上でも、まあ、シュタインオーベン。
うん。
うん。どちらでもいける、
ね。うん。
はい、次。で、次じゃあ、まあ、動物？さっきのね。
動物系？
うん。動物で、まあ、なんかまあ、ドイツっぽいのだと、熊かなと思って。で、熊作る日本の名字だったから。
熊も住んでないのに、ドイツ語の地名、熊ばっかりだもんね。
地名とかさ、あとなんてロゴっていう、街の。
街のね。
その、シンボルみたいな。
街のシンボル、熊ばっかり。
熊多いじゃない。まあ、ベルリンとかよくね、目にすると思うけど。
ベルリンも。あとスイスはね。
スイスも多いね。
う
ん、熊ね。
もう、ベルン。
うん。
バーゼル。もう全部熊。
うん、ベアタル。
ベアタル。
ベアタル。
ベアはベアですね。クマ。
クマ。タールが谷。
タールが谷。
クマがい。
これなんか、ベアはまたね、アウムラウトで。
あ、そうなんだ。ドイツ語だとね、うん。
ドイツ語っぽいし。タール谷なんだね。
タールが谷。
なんかさ、ワタール、僕の名前ワタルじゃん。
はい。
ワタールっていう時なんかこう谷っぽい感じで言えばいいのかな。
そうかもしれないね。
なんかワッサータールみたいな。
バッ。
バが何か
わかんない。バタールで。
そう、バタール。バタホーよりはさ、ね、私の名前ローマ字で書いて、ドイツ人の人が読むと、うん、バタホー。ハロー、バタホーってなっちゃうんで、
ね、
そう。なんかちょっと、自分が呼ばれてるのかよくわかんないっていう。
あのね、多分どこの国の人もそうなのかもしれないけどね、U でね、最後終わるっていうのが、ね、多分ないんだと思うんだよね。よくね、
そういう文字ないからね、文字っていうか、そういう単語ね。
他はの母音はあると思うんだよ、うん。A とか I とか E とか O は。うん、U だけはね、
U で終わる。
難しいんだと思う。
あんまないよね。
うん。だからなんか U だけ独立してみんな言っちゃうんだと思うんだよ。綿。うん、みたいな。
そうそう、ちょっとね、うん、どう、なんか終わりずれ、みたいな。
でもきっとこれはあるから、発音した方がいいんだろうな、みたいな。
そうそうそう、わかる。すごいなんか頑張って、
うん、
組んでくれて、全部の文字をちゃんと発音してくれようと思って、あれはヘボン式の、
あのそうなん、
ね、ヘボンさん偉いけど、
ね、
でもそのせいでね、ちょっとね。
言うん、はね、トリッキーだよね、ちょっとね。
うん、だからこう、やっぱ、TAL で書くのが、
うん、そうだね。TAL、L 字目が一番いいね。
わたお。
それかも、だから R で終わっちゃう方がいいね。わたお。
わたお。
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 確かにドイツだったらわたおで
も。
わたお。わたおにはそうだけどね。
確かに。
うん。わたお。多分それだと、あの、強弱の付け方的にわたお
になっちゃうから。
それはそれで、俺が
違う、
もう自分で認識
できない。言いたいことと違う。
わたおではないから。
わたおではないね。ちょっと話がそれました。はい、
次はじゃあ中島
さんだね。中島さんはまあこれは簡単だね、はい。ミッテル・インゼル。
ミッテル・インゼル。
うん。
こうなんか韻が踏まれていいですね。
ミッテル・インゼル。あ、確かにね。
ミッテル・インゼル。
うん。中島。
うん。
ミッテル・インゼル。インゼルが島ですね。
みゆき、ミッテル・インゼル。
中島が見ない。
みゆき、ミッテル・インゼル。とか、そういうことか。
そうだね。シュングルック、うん、シュングルック、ミッテル・インゼル。
あ、美しい雪？
うん。
あ、そっかそっか。シュングルック。
あ、中島みゆきってでもわかんないね。
みゆきってひらがな
だ。ひらがなかも。
うん。
そうだね。
うん。ひらがなになるとドイツ語にできません
ね。ひらがなともうみゆきしかないね。
そうですね。
残念ながら、はい。
ドイツ語に無理やり直されたくない人はひらがなにするしかないですね。
そうです、ことです。
はい。
で、次はちょっとこう、森山関係で。
あ、はい。
若林さん。
あ、若林さんね。
ユングバルト。
ユングバルト。
これなんかもう山にありそうな名前だね。
ユングバルトって地名ありそう。
ありそう、うん、ありそう、うん。
いいね、ユングバルト。
で、最後が、遠山さん。
あ、遠山。
ワイトベアグ。
ファイトベーグ、遠くの山、うん、
フェアンベーグでもいいかもしれないけど、
あ、フェアンベーグもいいね、う
ん、フェアンベーグの方がなんか名字っぽいかな、名前っぽいかもしれない、確かに
フェアンベーグさん、
フェアンベーグさん、うん、フェアンベーグ、
じゃあフェアンベーグでいきましょう、うん、なんか遠くに見えるさ、うん、山並みが思い浮かぶよ ね、フェアンベーグ、
フェアンベーグ
美しいね、
うん、遠山です、金さん、
遠山金さん、
ゴールドフェアンベーグ、
そうか、ゴールドフェアンベーグ
すごいね、
うん、
まあ、こんなぐらい、もうちょっとこれ以上はね、は
い、あ、素晴らしい、
難しかった、
でもさっきも言った通り、すでに出たやつの組み合わせも考えれば、そうだ、ね、まあ8割9割は
もう、結構いそうな気がする。
もうカバーできたと言っても、これは過言ではないので、
うんうん。そうだね。
はい。
面白かった。
そうですね。皆さんもこれを。
自画自賛。
参考にして、うん、ドイツに旅行に、まあ、ドイツ語圏に旅行にいらっしゃる際には、うん、自分の名前はドイツ語バージョンもぜひね、携えて。
そうだね。
自己紹介してください。一比廃世、何々って言えば自己紹介できますので。
うん。うんうん、ダスベドイテッ、それは何々を意味すると
。ああ、それは高度な言い回しだ。イヒハイセ。
ブラブラブラ。
バタルトヨカバ。
ダスベドイテッ。
トヨカバ、ベドイテッ。
シフライゼ、ライヒ、フルス。
あ、渡るからね、言っちゃうね、うん。確かに、シフライゼ。
シフライゼ。
うん。
ライヒ、
ライヒ、ライフルス。あーんって多分言われるでしょう。あーん、シューンって。
まあもう私は、あれだな、チョコレートだって言おうかな。
しょうこね、いいですよね。そう、ちなみにそう、しょうこさんは自己紹介するとき、ね、すぐもう通じますから。うん、ショコラーデのしょうこだよって言って。
冗談かなって思われるけどね、うん、一瞬ね。
え、ショコラーデ、うん、ショコズースって。うん、How sweet みたいな感じで言われる。
そうそうそう、
ね。羨ましい。みんな一発で覚えるもんね。うん、
みんな覚えるね。で、記憶に残る、ね。
でもありがたいよ。やっぱ二人のうち一人でも覚えてくれればさ、うん、とりあえず呼べるじゃん。
そうだね。
あ、証拠、なんか。
ドイツ人も使えばいいのにね、名前に。証拠って。
あんまないよね。
ない、使わないのかな、あんまり。
なんか、O で終わるのは男が多いから。
K で終わるの。KO が多いんだよ。確か KO で子で終わるのが男の子が多い。
そうだ、2個とかは男が多い、うん。女の人もいるけどね。
多くはないね、うん。KO で終わるのは結構男の人の方が多いって言われる。
ドイツだったの、うん、ベルベットアンダーグラウンドの2個っていう、うんうんうん、バナナのマーク、ジャケットのさ、はいはい、アルバム。あれ2個は女性だけど。
ああ、そうなんだ。
うん。だからずっと2個。
ドイツ人？
いや、ベルベットアンダーグラウンド。アメリカのバンドだけど、でもわかんない。その、バックグラウンド、どっからの人かはちょっとわかんない、
うんうん。CO だと結構女の子いるんじゃない、もしかしたら。ココ、ね、ココとかさ、なんか。
あの人は CO だった気がする。
うんうんうんうん、なんかドイツの昔からのあれだとなんか KO は割と男の子に多いって。うん、まあ、ショコもぶっちゃけ略称だしね、ショコラーデだからね、本当は、
ね。そうだよ ね、うん。
はい。長くなっちゃいました。
はい。
こんなの楽しかったのでしょうか、聞いてる人は。
いや、楽しいかはさておき、非常に参考になったんじゃないですかね。これだって、これを聞けば、ドイツに来てもさ、うん、堂々と自己紹介ができる。
そうかな。
やっぱり覚えにくいじゃない、東洋の名前って、漢字とかもあるし。
豊川はさ、特にさ、トイで切られるよね。T-O-Y で。うん、
トイ。
大川。
トイ大川。
トイよ、トイ大川って言われるね。
うん。
まあ、やっぱそのちょっと、絶対日本語はさ、母音がひっつくから、
うん、
非常に、こう、切りづらいんだろうね。どこで切ったらいいのかがわからないみたいなね。
リズム感が違うからね。
そうだね。どこにこう、確かに、どこでこう、置いたらいいのかわからない、ね。
うん。
起点をね。
ね。その辺がさ、まあだからよくあるじゃない。英語で俳句とかもさ、うんうんうん、で英語で俳句やる場合はさ、その、なんていうんだっけな、音節っていうんだっけ、
うんうん、
を五七五にするじゃん、
うん、
でもさ、聞いてもさ、これは俳句のリズムじゃないってなんかそんな違うじゃん、ね、どうしてもやっぱりさ
五七五に慣れてるからね、
うん、でででとはなんないじゃん、
う
ん
う
ん、なんか
そうだ、ね、
やっぱなんかね、もう愛入れないものがあるよね
なんか、long, long time ago みたいになっちゃうね。なんか、なんつ
うの。そうそうそう
物語調になっちゃうね。ちょっとね。英語だと。
なんかね、その、
リズムが、
俳句っぽく読もうと思うと、なんか難しいよね。うん、
難しい、うん。だってでも、無理だもんね。それ、英語とかドイツ語が、その、うん、それに合わせようと思うのがね、うん、違うもんね。
そうですね。
音の取り方が。
まあ、そんな中でこうね、ちょっとでも二つの文化を、
はい。
すり寄せてというか、はい、近づけて、
はい。
両国の友好とね、うん、これからの、良好な関係の一助になればいいな、ということじゃないですか。
そんなことですね。
はい。
ちょっとさ、最後のあれ言っていいですか？
はい。
ちょっともしかしてこのネタやってる人いるんじゃないかと思って、
うん。
ググっちゃったんですよ。
このネタってこの名前はドイツ
語。日本語の名前をドイツ語にしようみたいな。
いや、いないでしょ、こんなニッチな。
ドイツ大使館が、
はい、
なんと職員の人たちの名前をドイツ語にしたやつを普通に
もうやってたんですか、
やって、
うん、
なんかドイツ大使館の
ホームページ
に載せてた
りマジで。でもほら、ってことはやっぱり
ドイツ記事を見つけちゃって、
ドイツ大使館の人もおすすめしてるんだよ、こういうふうに、こうにあなたの日本語の名前ぜひドイツ語に変えて遊びましょうと、
うん、
楽しいですよっていう、ドイツ大使館オフィシャル言葉遊びっていうことでいいんじゃないですか。
そうしましょう。
そういうことで、うん、公認。
公認。公認ということでいいかな。
そうそう、そういうことで、はい。
いやー。
まさかのネタ被ってるとは
ね。被ってたねー。まあ、そうだよね。面白いもん。
うん。
僕ら面白いもん、
面白い、むちゃくちゃ面白い遊びだったよね、うん、今日午後これでもう楽しかった、これ考えてて、
これで考えるだけでね、
うん、
はい、そんな、はい、すいません、後日談でした、
はい、じゃあそんな感じで、
はい、本日の久々のスランチェ、
そうでした、
ホリデーです、
はい、スランチェ、
スランチェ。